もしもし、テレ
は
フォ
い。
ン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
私の長女の
はい。
娘、
の娘さん。
一人っ子なんですけど、
はい。
15歳で、高校、今1年生なんですけど、中学の3学期より学校に行けなくなりまして、
そ
そ
の
れ
こと
で、
についてですね。
そうなんです
はい、
ね。
わかりました。じゃあ、詳しくお伺いする前に、まずは、お年をお伺いしてもよろしいです
はい、
か？
私75歳、
75 歳。
はい、夫が82歳で2人暮らしです。
旦那さんが82歳。
はい、
お二人暮らしなんですね。お子
はい、
さんは全部で何人いらっしゃるんですか？
女の子2人
女
で、
の子さんがお二
はい、
人。
長女52歳、次女47歳で
47歳。で、今日は、その、ご長女さんの、娘さん、一人っ子ちゃん？
はい、そうです。
ってことですよね。
は
ご
い、
長女さん、旦那さんは、
51歳です。
51歳でね。そうすると、3人暮らしで、
はい、そうです。は
住んでらっしゃるってことですね。
い。
お近くに住んでらっしゃるんですか？
はい、次女の方も、それから旦那さんの実家も、私の方も、全部近くです。
全部近くでね。
はい。
じゃあ、常日頃から、密に関わりながら、
はい。
生活されてるってこと
は
ですね。
い。はい。
それで、中学3学
3
期
学期
から、
より行けなくなりまして、中高一貫校なんで、
なるほど。
そのまま高校も行かれたんですね。でも10日ぐらいでまた行かれなくなりまして、長女がいろいろ心配しまして、心療内科のカウンセリングを受けさせたりしてまして、そしたら不安症って言われたんですよね。
不安症ね。
夫婦仲が悪いんですよ。長女の旦那さんが若くしてお父様が亡くなって、それでその会社を若くして継いじゃったんですよね。その継いだ時点からおかしくなりまして、それから夫婦仲が悪くなったんですけどね。結局この子が学校行かれないのは夫婦仲が悪いせいじゃないかって、私も旦那さんの親も両方話してて思いまして、それでこれは何とかしなくちゃって言って、今すぐは仲良くなれないだろうけど、まあ、私たちを巻き込んで週に一遍でもいいからみんなで食事をしようってことになりまして、おばあさん2人の向こう両
三
親
人ね。
で5人で週に一遍食事会をするようにしたんです。で旦那さんも早く帰ってきまして、すごく良くなったんです、雰囲気が。
雰囲気がね。
それで和気あいあいと皆さんして、一人娘とその束ですね、その子とはとても仲がいいんです。で学校行かれなくなって、夜ドライブ連れてったり、バイクでどっか行ったり、朝早く市場行ってお寿司を食べに行ったり、なんかとても親子関係はうまくいってるんですよね。夫婦仲が悪いだけで親子はいいんですけど、で子供も学校の担任の先生に会いに行きまして、私は留年するって言い出したんですね。1年からやり直すからって、そんな話もしたりなんだりして、とてもいい方向に進んでたんですよね。そうしましたら、パパが使ってないスマホをくれたんですってね。でそのスマホを全部消してなかったんですよ、いろんなデータを。まあ、お父さん亡くなって自分が後継いでから、自分がやりたい放題のことをしてたんですね。それで女の人とメール交換したり、それからキャバクラ行ったり、いろんなのが見ちゃったんですよ。でそれからもうすごいおかしくなっちゃいまして、娘が、
娘って孫？
孫
娘？
ですね、孫
孫
が。
ね。
私のところにすぐそのスマホを持ってきまして、私のところに。
お孫ちゃんが？
はい、私はもうそんなの見たくないって言って、でもうこんなの見んのやめなさいって言って取り上げちゃったんですけど、でもまあ一部始終を見ちゃったらしいんですよね。でそれもまあ私もちらっと見たんですけど、まあ生々しいんですね。 とても私が見ても嫌なぐらいですから。でそれからもうおかしくなっちゃいまして、パパのこと大好きだったと思うんですね。それがもう手がつけられなくなっちゃったんですね。泣き叫んでもう気持ちが悪くなる、吐いたり、もう気持ちが悪い、あの人の顔見るのも嫌だってことで、ママと2人でこの家を出たいって言うんですよね。
うん、
ママの方は出たくないって言ってて、うん、伸ばし伸ばしに1ヶ月ぐらいしてたんですけど、うん、どうしても収まらないんですよ、はい、子供がもう、うん、それでどうしようもないんで、うん、まあ、娘も嫌だなんて言ってられない、うん、じゃあで不動産屋回りしてますと、
うん、
すごい落ち着くらしいんですよその孫が、
うんうん、
それで今日の朝メールが来たんですけど、うん、2人でここの家を出るって決めたって言うんですね、
はいはい、
どうしたもんかなっていうのが相談なんですけど、
なるほどなるほど、いやそもそもね、
はい、
なんで学校に行けなくなったのかっていうのはご本人にお聞きになりました？
私やっぱり夫婦仲じゃないかなって感じたのは、
うん、そう感じたんですよね。
いや、
それでもあなた様の考えだから、本当のところはどうなのかっていうのはやっぱり本人に聞いてあげないといけないし、
うん、そうです、ね、いろんなことやらかしますんで、こっちももうなんか戸惑ってばっかりいるんですよね、
うん、
突然金髪になってうちに来たりね、
うん、
と思っちゃって、
そうですね、そうですか、うんうん、じゃあ今日は先生に娘さんたちが、まあ、次のステップとして出て、行って生活してみようって思っているのに対して、考え方としての何かアドバイスというかね、
うん、
お聞きしたいということですね。
はい、
うんうん、
すみません、
はい、今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です、はい、では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
心理的な面とかはもちろん専門家のお話を聞くのが一番正しい態度だと思いますけど、
はい、
私は伺っててとても気になるのはね、
はい、
ちょっとこのご家族のありようについての方針を決めるのにかなりの一役二役買ってませんかね。
そうですね、
お孫さんにとってそのおばあちゃんの存在感がすごく大きいなっていう感じはします。
ああ、そうですか、
やっぱりその不安とかその自分とは何かっていうものを考えるときに、まあ、本来はその両親がいて、両親のもとに育てられてきて、そこで自分を確立していくわけでしょうけど、その育ててる親の部分がね、ちょっと基礎が弱くないですか？
そうですね、弱いですね。
まあ、仲が悪いのがいけないんだっていう見立てだっておっしゃってましたけど、
はい、
まあ、仲が悪いというかね、その子供を育てる部分に母親も父親もなんかこう存在感を示してないんじゃないですかね。
ああ、そうですね。
お母さん、
なんとなく分かります、
その長女の方がもしかしたら確たるものを持って立ってないんじゃないかと思います。
分かります。
わかりますっておっしゃるけど、私はね、もうちょっと申し上げると、それはちょっとあなたのせいじゃありませんかっていうのはありますけどね。
ありますあります。あります。だから私もね、いろいろ考えます、
うん、まあ、そういうその雰囲気みたいなものがやっぱり子供には影響するんですよね、
あ、そうですか、あれですか、私はあまり口を出さない方がいい。
いや、もう絶対そうですよ、口出すべきじゃないと思います。で、あなたがなんかこうした方がいいっていうアドバイスをね、その娘さんに与えると、それをお孫さんは見ていてね、まあ、お母さんはおばあちゃんの言いなりになんかするっていうのを見ると思うんですけど、その時にその大人のロールモデルっていうんですか、その自分が大人になったらこういう人になるんだっていうような像みたいなものとして母親を見た時に、確たる自分っていうものがあんまりなくてね、何でもおばあちゃんの言いなりになってる人だとすると、まあ、自分が大人になった時にこういう大人っていうのを想像するとね、不安じゃないですか、やっぱり。自分が決めて自分でこうやっていくんだみたいなことじゃなくてね。
そうですね、
なんかぼんやりしたちょっと薄い影の人で、なんか何を決めるの、みんなおばあちゃんが決めてるとかね、はい、誰かの影響で決めてるみたいな、
そうですね、
こういう人生で私もこういうふうになっていくのかなみたいな考えると、
はい、
こう将来に対してね、目標とか、はい、それから、まあ、こっちの方向へ進むとかっていう時、決める時に、
はい、
まあ、やっぱり不安というか何もない感じがしますよね。
私胸に刺さります。
どうも。このね、夫婦仲が悪いとか、まあ、お父さんが外で浮気してるとか、
はい、
こういうことはまあ今時ね、 離婚もすごく多い世の中では、まあ結構そんなに珍しくなくあることですよ。
そうですね、
うん、で要するに苛立ってるわけですよ。何してるのっていう声が、
あ、そうですね、
出てんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。
そうですね、それはよくわかります。
だからもう過激なね、家を出るんだとかね、それはまあお母さんはその引きずられてるわけですよ。
そうですね、
お母さんは自分がないから、いやお母さんはそんなこと言われたってここの家から出ないよとはね、娘に向かって真正面から言えないわけでしょ。そこでどうしてそんなこと言うのよみたいなことで本当に2人で向かい合ってね、まあ、怒鳴り合うとか罵り合うとかができればね、また一つそのお子さんとして考えが深まると思うんですけど。
そうですね、
今はそののれんに腕押しみたいなお母さんの存在に対して一生懸命その過激なことを言って苛立ちを表してるっていうようなことで、まあこんなのおっしゃるように家出たからって何も解決しないですからね。
そうですね、
そのお子さんは例えばその家を変わるとか学校を留年して友達リセットするとか、その金髪になるもそうかもしれないけど、要するにね、なんか生まれ変わりたいと思ってんだなっていう感じですよ。
あ、そうですね、
そうするとなんかすごくうまくいくようになるんじゃないかなって思ってるってね、それはまあこの年頃ではよくあることでね。
そうですね、
だからそれを親がね、振り回されるんじゃなくて、あなたがそこまで苦しいなら受け入れますよっていう姿勢もありえるし、それからそんなことはできないことはできないっていうこともありえるし、ただ今見てるとあなたのお嬢さんは、お孫さんのお母さんはただ振り回されてるだけだなっていう感じですよね。
そうですね、今振り回されてますね、
それはね、全然そのあなたの娘さんには確たる自分がないから。
そうですね、
自分に自信もないし、
そうですね、私がなんか頑張んなくちゃとか、
頑張れば頑張るほどこのお嬢さんはね、なんか透明な感じになってきちゃって。
あ、そうですね、
よくないですね。
先生、やっぱりこう口を出さないようにしたり、
もうそのあなたが決めていいのよ、あなたの決めることを全部支持してるからっていうアピールをしてあげたらいいんじゃないですか。
あ、そうですか、あ、わかりました、本当ありがとうございます。
はい、いかがですか、少し答えのようなものがご自分の中に見つけられた感じですね。
はい、見つけられました、
よかったです。じゃあお二人が家を出るって決めたという連絡が入ったわけですけれども、今日のね、お尋ねの件についてはどうされます？
はい、口出さないようにして、それから娘がのやってることをみんな私は支えるって。
そうですね、
そうですね、
それは本当に一番難しいかもしれないけれども、でもこれからやってみることがうまくいくかいかないかなんてみんな分かんないわけで、ただやってみた、それでダメだった時に、それをこうどっと受け止めてくれる人がいるっていうのがすごい安定感になると思うんですよね。でそれがおばあちゃまとしてのあなた様の、すごく重要な役割なんじゃないかなって。でもしダメだったら帰ってくるところはここにあるよっていう感じがどうですかね。
そうですかね、なんかこんな短い時間になんかすごい鋭いこと指摘されたようで、
そうで
したか。なんか胸が私痛いです本当にありがとうございました。どうも
失礼いたします。
失礼します。